2. サービス利用の手順。6ページ。介護保険の利用には申請が必要です。6ページ。丸1、申請する。申請の窓口は各地域センターです。本人のほか、家族や親戚など代理の方や、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等による代行申請もできます。次のところでも申請の依頼ができます。更新申請も含みます。地域包括支援センター、62ページへ。居宅介護支援事業者、介護保険施設。申請に必要なもの、申請書、市の窓口に置いてあります。介護保険証、65歳以上の方、医療保険証。申請書には、主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。あらかじめ確認しておきましょう。2、要介護認定。申請をすると、認定調査票と主治医の意見書が揃った後に、公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い、要介護度が決まります。認定調査。調査員が本人のいるところに訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。10ページ参照。主治医の意見書。市の依頼により、主治医が意見書を作成します。一次判定。認定調査の結果と、主治医の意見書をコンピュータ入力し、一次判定を行います。二次判定。認定審査。保健、医療、福祉の専門家が審査します。3。結果の通知、7ページ。介護認定審査会で判定された結果を保険証と一緒にご自宅へお届けします。要介護度は7段階に分かれます。要介護の方は介護サービスを、要支援の方は介護予防サービス、介護予防生活支援サービス事業を受けられます。まだ介護が必要ない方は、被害等と認定されます。表があります。要介護度、11ページ参照。介護の必要な度合い。利用できるサービスの順に読みます。認定、要介護、要介護1から5。利用できるサービス、介護サービス、居宅サービス、または施設サービスを利用できます。利用の手順は12ページから。認定、要支援。要支援1、2。利用できるサービス。介護予防サービス。介護予防生活支援サービス事業を利用できます。45ページ参照。利用の手順は12ページから。被害等、自立、利用できるサービス。地域支援事業を利用できます。健やかチェックリスト、基本チェックリストの結果、事業対象者となった方は、介護予防、生活支援サービス事業、45ページを利用できます。利用の手順は44ページから。認定結果の有効期限は、原則として、新規の場合は6ヶ月。更新の場合は12ヶ月です。延長、短縮される場合もあります。更新の申請は有効期限満了日の60日前からできます。ご自宅以外へのお届けを希望される場合は、介護保険課、電話 829-1163 までご連絡ください。認定結果に納得できないときは、要介護認定の結果へ 疑問や納得できないことがあるときは、まずは高齢者健やか支援課認定審査係、電話 829-1555 にご相談ください。その上で納得できないときは、3ヶ月以内に県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行うなど、不服を申し立てることができます。要介護認定の申請書、記載要領、8ページ。要介護認定の申請書の記載要領です。申請年月日、申請された日をご記入ください。被保険者番号、介護保険の保険証をご確認の上ご記入ください。氏名、振り仮名、生年月日、性別、介護サービスを必要とされるご本人の氏名、生年月日などをご記入ください。住民票、住所、介護保険の保険証をご確認の上ご記入ください。電話番号は必ずご記入ください。調査先、住所、ご家族宅等、現在住民票の住所にお住まいでない場合にご記入ください。施設、病院名、所在地、介護保険施設や病院等に入所、入院中の場合にご記入ください。医療保険、保険者番号、医療保険の保険証をご確認の上ご記入ください。変更申請の理由、区分変更申請をされる場合には、変更申請の理由を必ずご記入ください。代理人、代行者、氏名、名称、ご本人以外の方が申請される場合にご記入ください。主治医、氏名、所在地、主治医の名前、フルネーム、医療機関名などを漏れなくご記入ください。調査時の同席、要介護認定の認定調査時に家族等の同席を希望される場合は、同席者の氏名、本人との関係、日中連絡が可能な連絡先をご記入ください。同席が必要ない場合は、必要ないにチェックをつけてください。本人氏名、本人氏名欄に本人が署名してください。本人が書けない場合は、本人に了承を得た上で、代理人の方が対象者の氏名を代筆しても構いません。記載要領終わり。介護保険の保険証、9ページ。介護保険のサービスを受けるときなどに、介護保険の保険証が必要になります。介護保険証を受け取ったら、内容を確認して、大切に保管しておきましょう。介護保険被保険者証の見本があります。表面、1ページ。介護保険被保険者証。被保険者、番号、住所、氏名、生年月日、性別。住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。交付年月日、保険者番号、並びに保険者の名称及び印。裏面、2ページ。要介護状態区分等。要介護度、要支援1、2、要介護1から5が記載されます。認定年月日、認定された年月日が記載されます。認定の有効期間、認定の有効期間が記載されます。居宅サービス等、区分支給限度基準額、一月あたり、要介護度に応じた介護サービスの支給限度額、月額が記載されます。うち、種類支給、限度基準額、サービスごとに限度額がある場合は、ここに記載されます。認定審査会の意見、及びサービスの種類の指定、 介護認定審査会の意見が記載されます。サービスの指定がある場合は、ここに記載されます。3ページ。給付制限。保険料の滞納などによって、給付制限を受けているときに制限内容が記載されます。居宅介護支援事業者、もしくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称、または地域包括支援センターの名称、ケアプラン、介護予防ケアプランを作成する事業者の名称が記載されます。自分で作成した場合は、自己作成等と記載されます。介護保険施設等、施設サービスを利用する場合に、施設の種類や名称、入退所年月日などが施設で記載されます。見本終わり。介護保険の保険証は、65歳以上の方は、65歳になる月の約2ヶ月前に交付されます。40歳から64歳の方は、認定を受けた方に交付されます。保険証はこのような時必要です。要介護認定の申請をするとき、65歳以上の方、ケアプランを作成するとき、サービスを利用するときなど、負担割合証、9ページ。要介護認定を受けた方には、利用者の負担割合を示す証明書が発行されます。保険証とともに、介護サービスを利用するときに必要になります。有効期限、1年間、8月1日から翌年7月31日。介護保険負担割合証の見本があります。中央左に負担割合、1割から3割が記載されます。認定調査とは、10ページ。基本調査では、片足で立っていられるか、何かにつかまらないで起き上がれるかなど、あらかじめ定められた項目に従って、調査員が質問をします。認定調査の調査項目。身体機能、気挙動作、麻痺等の有無、5項目、拘縮の有無、4項目、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位保持、歩行、立ち上がり、片足での立位保持、前進、爪切り、視力、聴力、生活機能、異常、移動、嚥下、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪、上衣の着脱、ズボン等の着脱、外出頻度、認知機能、意思の伝達、毎日の日課を理解、生年月日や年齢を言う、短期記憶、自分の名前を言う、今の季節を理解、場所の理解、徘徊、外出すると戻れない、精神・行動障害、物を取られたなどと被害的になる、作話をする、泣いたり笑ったりして感情が不安定になる、昼夜の逆転がある、しつこく同じ話をする、大声を出す、介護に抵抗する、家に帰るなどと言い落ち着きがない、一人で外に出たがり、目が離せない。いろいろなものを集めたり、無断で持ってくる。物を壊したり、衣類を破いたりする。ひどい物忘れ。意味もなく独り言や独り笑いをする。自分勝手に行動する。話がまとまらず会話にならない。社会生活への適応。薬の内服、金銭の管理、 日常の意思決定、集団への不適応、買い物、簡単な調理。過去14日間に受けた特別な医療について、処置内容9項目、特別な対応3項目、および外境調査特記事項。介護保険 Q&A 質問。認定調査ではどんな心構えが必要ですか？10ページ。答え。利用者の普段の生活や身体の状況をありのまま伝えましょう。基本調査では片足で立っていられるか、何かにつかまらないで起き上がれるかなど、あらかじめ定められた74項目に従って調査員が質問をします。日常の様子などについて詳しく尋ねられる場合もありますので、できるだけ具体的に伝えましょう。認知症の方などは気候や時間帯によって状態が違ってくる場合がありますので、家族が日頃の様子をメモし、伝えたいことを整理しておくと良いでしょう。審査・判定について11ページ。要介護度の判定は、介護認定審査会の審査結果に基づき、次の表を目安として行われます。表があります。要介護度、心身の状態の目安、利用できるサービスの順に読みます。なお、利用できるサービスは、16ページから32ページ、45ページから51ページを参照。要支援1、起き上がり、立ち上がりなどの能力が少し低下し、身の回りの世話の一部に支援が必要。利用できるサービス、介護予防サービス、介護予防生活支援サービス事業。要支援2、要介護1相当の状態で、心身の状態の現状維持、改善が見込まれる。利用できるサービス、介護予防サービス、介護予防生活支援サービス事業。要介護1、歩行、先進などの能力が少し低下し、身の回りの世話の一部や立ち上がり等に支えが必要。利用できるサービス、介護サービス。要介護2、移動、衣服の着脱などの能力が低下し、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。利用できるサービス、介護サービス。要介護3、日常生活の動作の能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要。利用できるサービス、介護サービス。要介護4、要介護3の状態に比べ、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。利用できるサービス、介護サービス。要介護5、要介護4の状態より、さらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。利用できるサービス、介護サービス。被害等、日常生活はほぼ自立している状態。必要に応じて市が行う地域支援事業を受けることができる。健やかチェックリスト、基本チェックリストの結果、事業対象者となった方は、介護予防、生活支援サービス事業を受けることができる。利用できるサービス、地域支援事業。表終わり。介護、介護予防サービス利用の手順。12ページ。要介護1から5と認定された方は、ケアマネージャーに希望を伝えて、ケアプラン、介護サービスの利用計画を作った上で、介護サービスを利用します。 要支援1、2と認定された方は、地域包括支援センター等に連絡し、介護予防ケアプラン、介護予防サービスの利用計画を作った上で、介護予防サービスを利用します。要介護1から5の方、自宅で暮らしながらサービスを利用したい。自宅で暮らしながら利用するサービスの種類と費用の目安、16ページから。1、居宅介護支援事業者に連絡します。市区町村などが発行する事業者一覧の中から、居宅介護支援事業者、ケアマネージャーを配置しているサービス事業者を選び、連絡します。担当のケアマネージャーが決まります。2、ケアプランを作成します。担当のケアマネージャーと一緒に、どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書、ケアプランを相談しながら作成します。ケアプランの作成は、居宅介護支援14ページとして無料です。3、サービスを利用します。サービス事業者と契約します。契約にあたっては、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。ケアプランに沿って、介護サービスを利用します。要介護1から5の方、介護保険施設へ入所したい。施設は4タイプに分かれます。26ページ、27ページ。1、介護保険施設に連絡します。入所前に見学したり、サービス内容や利用料について検討した上で、施設に直接申し込みます。2、ケアプランを作成します。ケアプランの作成、介護予防ケアプランの作成は、利用者の負担はありません。入所した施設のケアマネージャーとケアプランを作ります。3、サービスを利用します。ケアプランに沿って介護サービスを利用します。要支援1、2の方。1、地域包括支援センター等に連絡します。地域包括支援センターまたは市区町村から認定を受けた居宅介護支援事業者に連絡、相談をします。介護予防サービスの種類、16ページから、介護予防生活支援サービス事業について、45ページ。2、地域包括支援センター等に希望を伝えます。家族や地域包括支援センター等と、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。3、介護予防ケアプランを作成します。ケアプランの作成、介護予防ケアプランの作成は、利用者の負担はありません。地域包括支援センター等と、介護予防ケアプラン、どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書を相談しながら作成します。4、サービスを利用します。サービス事業者と契約します。契約にあたっては、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。介護予防ケアプランに沿って、介護予防サービス及び介護予防生活支援サービス事業を利用します。介護予防生活支援サービス事業対象者。1、地域包括支援センターに連絡します。地域包括支援センターに連絡、相談をします。介護予防生活支援サービス事業について、45ページ。2、地域包括支援センターに希望を伝えます。家族や地域包括支援センターと、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。3、ケアプランを作成します。ケアプランの作成、介護予防ケアプランの作成は利用者の負担はありません。 地域包括支援センターとケアプラン、どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書を相談しながら作成します。丸4、サービスを利用します。サービス事業者と契約します。契約にあたっては、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。ケアプランに沿って、介護予防生活支援サービス事業を利用します。サービスを利用する前に、14ページ。ケアプラン、介護サービスの利用計画、または介護予防ケアプランを作成する必要があります。介護サービス、介護予防サービスの利用について相談する。要介護1から5、居宅介護支援。14ページ。希望を伝えてケアマネージャーにケアプランを作成してもらうサービスです。また、計画通りにサービスが提供されるよう調整します。要支援1、2、介護予防支援。14ページ。希望を伝えて地域包括支援センターに所属するケアマネージャーなどに介護予防ケアプランを作成してもらうサービスです。また、計画通りにサービスが提供されるよう調整します。ケアプランの作成及び相談は無料です。全額を介護保険で負担します。介護予防ケアプランの作成を市区町村から指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼できるようになりました。令和6年4月から。納得のいくケアプランのために。14ページ。ケアプランはこれからの生活の設計図。目標の達成につながるサービスがきちんと組み込まれていることが大切です。ケアプランを作成することは、どんな生活を送りたいかをよく考えるきっかけにもなります。すべて担当のケアマネージャーさんにお任せというのではなく、希望や目標をケアマネージャーに積極的に伝えましょう。サービス利用開始から一定期間後、目標が達成されているか評価します。サービス利用の途中でも、自分の生活に合わない、改善が見られないという場合は、ケアプランの見直しができますので、遠慮なくケアマネージャーに相談してください。ケアプランの作成例。要介護3、A さんの場合。状態、要望。夫は入院中のため、現在は一人暮らし。脳梗塞で倒れ、退院して間もない。歩行が不安定。足の筋力を回復し、自分で家事ができるようになりたい。表があります。縦軸に時間、横軸に曜日。曜日時間ごとに項目が記載されています。月曜日、10時から16時30分。通所リハビリテーション。足の筋力回復のための機能訓練を行う。外出することが良い気分転換にも。火曜日、11時から12時。訪問介護。生活援助、調理、掃除、洗濯。水曜日、記入なし。木曜日、10時から16時30分、通所リハビリテーション。金曜日、11時から12時、訪問介護、生活援助、調理、掃除、洗濯。土曜日、記入なし。日曜日、14時30分から15時、訪問リハビリテーション。家の中で転ばないため、日常動作のリハビリ。週単位以外のサービス。福祉用具貸与で特殊寝台を借りる。表終わり。サービス事業者と契約する際の注意点。 重要事項説明書などの書類を受け取り、サービスの内容に納得しましたか？利用者の病気や身体の状況をよく把握してもらっていますか？介護保険が使えるサービスと使えないサービスがわかるようになっていますか？利用料やキャンセル料、支払いについて納得しましたか？契約をやめるときにどうすればよいのかがわかりますか？サービス利用開始後も不満な点や納得できないときは事業所を変えることができます。疑問な点はケアマネージャーに相談してみましょう。通うサービスなどでは実際に施設を見学してみましょう。